老害の
ボードゲームガイド。
はい、ということで、どうも、今回もよろしくお願いします。僕はですね、老害担当のヒロシです。そして、
ナイスガイの小林です。
はい、あ、元気ですね。今日はいつにも増して、さすが、ハツラスとしてるあたりはいつにも増してナイスな感じですね。はい、それで今日なんですけれども、
はい、
ですね、ニコボドっていう、サイトが、ブログがあるんですけれども、ご存知ですか？
はい。
そう。まあ、ニコさんっていう方がやってるサイトなんですけれども、それの8月26日の記事で、
はい。
検証、ボードゲーマー、作者別だと国津屋市のゲームを一番持ってる説っていうのがありまして、で、実際どうなんだろうなと思って、僕もちょっと調べてみたんですね。自分の持ってるゲームの、まあ、その一覧を作って、それで管理してるんですけども、で、そこにデザイナーという項目を足して、ポチポチポチっとやってってチェックしたんですけれども、ですね。まあ、このニコボド.com の記事なんで、皆さん見ていただきたいんですけども、そこで、ま、タイトル大体わかると思うんですけども、ね、ボードゲームをたくさん持ってる人は大体国津屋市のゲームが一番多いんじゃないかと、ライナー国津屋作のゲームが多いんじゃないかっていう疑問を持たれたわけなんですけども、これってすごくもっともらしいですよね。
そうですね。ボードゲームのデザイナーといえば、多分一番に名前が上がる人ですよね。
そうですよね。他に誰も知らないっていう人でも、国津屋の名前だけは知ってても、おかしくないぐらいの知名度があるんじゃないかっていう気がしますよ。小林さんはちなみに、
はい、
どんな風に持ってるゲームの管理ってしてます？
どんな風にデザイナー別にしてるかとか、
うん、まあ、
パソコンで管理してるかとか。
そうですね。僕で言えば、まあほら、例えばその、ボードゲームギークに登録してアカウントを作って、で、それで持ってるゲームのとこにまあ、チェックをしてってっていうような、やり方もあるし、あとはその、プレイゲームに登録していくっていう、まあ、その、まあ、日米データベースサイトを使ってそこで管理するっていうのもあるし、まあ、僕は自分で、まあ、僕の前の Google ドライブを使ってるんですけれども、まあ、クラウド上に、まあ、データを作って管理してるという状態なんですね。そんな、同じようなことやってるのかなって思いまして、
僕は一応プレイゲームさんというか、ボードゲームデータベースさんで管理してるんですが、ちょっと管理が追いつかなくて、一度100件ぐらい入れて、その後はちょっと管理しきれないところも正直あったり、なんで、ちょっと今回の集計も若干甘いんですが、
うん、
まあ一応プレイゲームさんでやってますね。で、あそこだと、集計項目みたいなのはなかったかもしれないんですけど、一応作者名が入ってるゲームもあるので、それを見たりしながら。
なるほど。プレイゲームだと、プレイ回数って項目あるじゃないですか、その持ってるゲームの。
ありますね。
うん、あれ入力するのちょっとめんどくさいっぽいですよね。
そうですね、かなりざっくり入れてますね。
そう。まあそれはいいとして、まあそういうわけでお互いある程度こうリストアップできてる状態ということで、じゃあ実際どうだったんだと、まあ僕と小林さんの間はどうだったんだっていうのをちょっとやっててみましょうか。
そうですね。
はい。じゃあ、こういうのは大体下から行くものだと思いますので、じゃあ下から行ってみましょうか。
下からわかりました。
はい。じゃあ、6位。はい。6位まで集計したのは僕だけなので、まあ僕だけ行きましょう。あれ、小林さん5位ぐらいまでまとめてあるんでしたっけ？
僕は4位までですね。4位。
あ、そうですか。
だと、僕あんまり数を持ってないので、みんな、ほとんどの性比べになっちゃう。
あ、じゃあ6位、5位は僕だけですね。
はい。
はい。じゃあ6位は、アレックス・ランドルフで、6タイトルですね。で、そうですね。まずは、僕が現時点で持って、ってのが324タイトルぐらいかな。で、これは拡張を含む。で、W も若干入ってんのかな。ポイズン、入ってない。ポイズンとか入ってないですね。はい。まあ、大体そんなとこです。で、その6位がアレックス・ランドルフで6タイトルで。で、そうですね。 一番最初に買ったのが、アレックス・ランドルフの一番最初に買ったタイトルが、ファンタズミですね。今だとガイスターっていう名前で流通してるものの方が有名でしょうかね。ファンタズミっていうの今見ないですよね。
その表記では、あんまり見ない。
そうそう。でも多分2000年頃はこの名前で売っていたので、僕は未だにガイスターっていうよりはファンタズミっていう風に一旦はしっくりきますね。まあお化け同士の、まあ、なんていうんですか。一応これ正体隠匿になるんですか？
どうなってたの？軍人将棋っていうか。
ああ、軍人将棋っぽい感じありますね。
はい。
うん。まあ割と有名なタイトルですよね。特にここでは語るまでもないというぐらいの。で、このアレックス・ランドルフの作品の中で、まあ僕が一番印象的なのは、ハゲタカの餌食でしょうかね。
結構シンプルというか、入門編になりがちなタイトルですけど。
そうですね。まあ、ファンタズミイコールガイスターもそうですし、ハゲタカの餌食もそうですし、ボードゲームあんまりやったことないんだっていう人がいたりしたらば、とりあえずじゃあこの辺やってみるなんて持ってきがちですよね。
そうですね。で、それが印象に残ってるんですか？
ハゲタカの餌食はまあ、完成度高いなというのはすごい思うんですよね。うん。まあやって、まあそういう初心者にやってみたら、まず話が早いですね。わかりやすいですよね。で、それでいて、まあ読み合いも出るし、まあ、ちょうどですね、この間も初めてそういうのあんまりやったことないんだけどもっていう人がいて、来てもらって、まずはやっぱり、ね、初めての人にこう、トルキンとかコンコルディアとか持ち出しづらいじゃないですか。もう二度と来てくれなくなっちゃう恐れがあるんで、わかりやすいやつをっていうことで、一番最初に出したのはこれですよ。
なるほど。
うん。で、まあ、面白いねっていうふうにも言ってもらえたんで、実績もある、いいタイトルだなと。場所も取らないですしね。
そうですね。重要ですね。
それでは、第5位ですね。
はい。
はい。5位は、ウベ・ローゼンベルクでした。はい。こちらの7タイトルですね。7タイトルあって、で、一番最初に買ったのは、これ、パッチワークですね。結構最近なんですよね。
ですね。
ウベ・ローゼンベルクっていうと、僕も、まあ、割と、アグリコラの人っていうような、農場ゲームの人といった印象が強いかと思うんですけども、ただ、ある程度こう、古い、まあ、2000年、まあ、カタンが流行った頃ぐらいから、ボードゲーム始めましたよって人にとってみては、マンマミーアの人とか、あるいは豆の人ですね、ボーナンドシリーズの人っていう印象が強いと思うんですけども、僕も大体それぐらいの頃からのイメージなんで、昔から知ってはいたんですけども、ただ、ボーナンザも買ったの結構最近ですし、実際にプレイしたことっていうのはなくて、で、パッチワークにしてもこれ、ウベ作品だと思って買ったわけじゃないですね。たまたまウベだったぐらいの感じで。で、まあ、それでもちろんアグリコラもありますし、7つあって、その中で一番好きなのは、ここは結構悩むところではあるんですけども、グラスロードかなと。
ああ、いいですね、
うん。今一番遊びたい。ウベ作品といえばグラスロードかなっていう感じですね。これグラスロードは小林さんのやつ初めて遊ばせてもらったんですけれども、それからずっと欲しいなと思いつつ、でも、わりかしいつでも買えるかなと思って、見送り続けていたんですけれども、先月購入して、7月の終わりだから、まあ、先々月ですね。購入して、この間もようやく自分のやつを遊ぶ機会があったんですけども、やっぱ面白いなと。なかなかね、うまく回らないんですけども、バッティングするし、ほんと苦しいけども、でも楽しいって、まあ、あんまり苦しい感じじゃないですね、グラスロードは。
そうですね、まあ、やりたいことはある程度はできるんだけど、うん、まあ、最大効率を目指そうと思うと、思ったようにはいかないみたいな。
まあ、ならないですよね。
はい。
あるはずのものがなくなって、ないはずのものがあったりとかしがちなところが、本当に、人を使うってうまくいかないなって。
そうですね。
思いますね。で、はい。じゃあそれで5位がウベ・ローゼンベルクで、じゃあ次は4位なので、4位は今度は小林さんの方から行きましょうか。
あ、わかりました。僕は4位はですね、クラマーですね。
はいはい。
はい。
これは何クラマーですか？
はい、合作クラマー&キースリングの方のクラマー。
はいはいはいはい。
そうですね。
なるほど。で、これ何タイトルほど？
はい、4タイトルですね。
うんうん。
僕はトータルで150前後ぐらいだと思うんですが。
はいはい。
あんまりこう、なんですか、デザイナー買いをしてないんで、
うん、
ちょっと集計漏れなんかもあるかもしれないですけど、割と散らばってはいるはずで、でそんな中でも、クラマーのゲームは約4つと、
うん、
がそれにあったんですね。で、まあ、最初に買ったゲームは、まあ、定番ニムと、
はいはいはいはい。
これも高校生の頃に買って、まあ、コロレットを買ってひたすら擦り切れるまで遊ぶっていう。
うんうん。スリーブに入れとけばよかったなと、後から思うとこですね。
そうですね。でまあ、そう思ったんですけど、まあ最近だったらもうスリーブ入れるより、擦り切って次行った方がいいくらいの。
両方ともずっと変えるタイトルですもんね。
そうなんですよね。なんかこう、カードゲームとかでも売り切れて絶版になっちゃうと、
うん、
あーって思うんですけど、ニムとは本当に未だに売ってますしね。
未
だに遊ばれてますからね。
ただそんなに面白いかなって、今遊ぶとそんなに面白いかなっていう気がしないでもないんですけども、ただボードゲームありのなんかでもずっと回ってるし、まあ人気あるんだなっていうのは、まあ、覗いては感心してますよ。
幅が広いのが、
うんうん。
手軽な割に、
うんうんうん、それはそうですね。
まあ、4人とか、はい、ボードゲームやりやすい人数だったら、まあ、他の選択肢いっぱいあると思う。
はいはいはい、5人とかですね、6人とかでもいけると、はい、まあ一昔ってそんな前じゃなくてもちょっとね、ちょっと前まではまずはじゃあ荷物でもやっとくみたいな、そんな感じでしたよね。
あ
ーゲーム会の始まりなんかは
確かに。そうですね。
で、今回小林さんはその、クラマー&キースリング。
はい。
もう、だってニムトはクラマーの単独作で。
そうですね。
で、他に合作が多い人なので、僕は合作の場合はその合作で一アーティストというか、まあ一作者という風に、扱っているので別計算なんですけれども、ただその合作も含めて見てやると、クラマーが、クラマーは1,2,3,4,5,6,7,8,9 という風にぐっと数字がアップして、9ってのは3位の数字ですね。3位タイぐらいまで数字が伸びていきますね。で、それで最初に買ったのがニムトで、そして、
はい。
印象的なのが、好きなのが。
好きなのはですね、ちょっと、こうつけがたいんですが、アンダーカバーですかね。
探偵っぽい男の人が写っているパッケージで有名な、
そうですね。
アンダーカバー。
はい。1986年の、ゲーム大賞ですか。
うん。僕はやったことないやつですね。
本当ですか？
ないんですよ。
もう古いゲームなのがあると思うんですけど、でも、まあ、正体を隠しながら、こう、ちょっと点数取ってみるってところで、まあ、なかなか好きなタイトルだし、まあ、僕のちょっと生まれ年のゲーム大賞なのもあって、
うん、
おっと思って、それがきっかけでずっとやりなくていて、で、ちょうどゲーム会なんかで遊ばせていただく機会もちょっとあったりしてですね。
うんうん。
で、そこから、このゲームいいな、と思って。
小林さんって意外と、こういう、
はい、
マフィアだったりとか、
はい、
うん、まあ、こう、ハードボイルドっぽいものって結構好きですか？
ああ、好きですし、なんだろう、こう、やっぱり、ゲームにフレーバーを求めがちですね。パッケージも取っとくタイプですし。
ああ、まあ、僕も捨ててはいないんですけども、まあ、僕は箱から出しちゃいますからね。そうかそうか、アイムザボスとか、あれは別にマフィアものじゃないか。買ってないと思いましたけども、マフィアでクーバとかそういうやつも、興味あるなっていう風に、
そうですね。
話してたのを覚えてますよ。
あれ系も、なんか フレーバーかなり好きですね。
まあ、今言ったその、どちらでもないですけど、フンタとか、ああいうのもなんとなく好きな感じかなと。
ああ、そうですね。フンタまだやってないので。
今度カード版が出ますよね。フンタカードゲーム。
はい。
お手軽に遊べるようになるんじゃないかなと。まあ、とりあえず、アンダーカバーを今度遊ばせてほしいですね。
ぜひぜひ、やりましょう。
はい。じゃあ、僕の4位なんですけども、僕の4位が、はい、ステファン・フェルト。
はい。
で、これで8タイトル。あって、それで一番最初に買ったのが、ブルゴーニュの城ですね。はい。まあ、
ヘビ
ーの。まあそうですね。ヘビーといえばヘビーなのかな。そんなに、これぐらい重いのみたいな感じもしますけども、今となっては。で、印象的なタイトルというのも、好きなタイトルというのも、まあ、これもブルゴーニュの城かなと、もしもここで被るのを許さないのとすれば、それってありなんていうあたりは、ま、印象的かなというふうにも思いますけど、まあ、でもブルゴーニュの城ですね。これどっちもダイスを使うゲームですけども、
はい。
僕は基本的にダイスものはとても、出目が偏りがちなので、苦手だったりするんですけども、まあでも、代質ものでありながら、その、運だけではなくて、プレイングで十分にカバーできる、そして、カバーするために散々頭を悩ませなくちゃいけないっていう、ものすごくこう、遊んでいて、こう、ずっと、どっちにしたらいいのかな、どれが正解なのかなって悩み続けるっていう、そういう、ところがこう、フェルトの魅力だと思うんですけども、ブルゴーニュの城は、まあ、友人のゲーム会に行って、遊ばせてもらって、わ、すげえ面白いなって思って、で、国内版が、その時は、どうだったのか、流通したのかな、あんまり出てなかった時期だと思うんですけども、それで確か初めて、Amazon の .com で、ボードゲームを初めて買ったのはそのタイミングだったかな。そういう泥沼の入り口に導いてくれた、そのタイトルですよ。じゃあ次は3位ですね。小林さんの3位は？
あ、3位ですね。僕は3位がベローゼンベルク、ね。
はい、はい、はい。
はい。で、作品は5作品持っていて、
はい。
まあ、最初に買ったのは、これも割と実は最近なんですけど、マンマミーヤ。
うん、うん、うん、うん。
ね。そんなに昔に買ったわけではないんですが。
はい。適当にピザを焼くゲーム。適当でもないか。
具材を、釜に具材をバラバラに投げ込んで、できてるだろうと思ったらレシピを投げ込むとピザが出来上がる。そういうゲームです、
ね。意外とインストが難しいやつですね。難しいというか、まあ困難というか。
そうですね。なんかこう、僕もプレイ風景がいまいち、なんかイメージできてなくて、買わずにいたんですけど、インストしてもらって遊ばせてもらったら、すごく楽しかったんで。
結構いいゲームですよね。
はい。で、やっぱり日向さんも言われたみたいに、こう、ローゼンベルクのゲームってなんかイメージがいろいろあって、アグリコラ系のすごい重たいイメージと、マンマミーやボーナンドとか、そういう軽いイメージと。ローゼンベルクさん重いイメージがあったので、マンマミーやとかローゼンベルクのイメージ全くなくて、なんかこのピザのゲーム楽しいなと思って買って、今回の集計で数えてったら、あれこれローゼンベルクだったんだ。アグリコラの人だったんだって、僕もびっくりしたタイトルでした。
ああ、確かにそうそう。あ、このタイトルこの人だったんだっていう発見があったのは、今回のこのデザイナーチェックしての面白かったとこですね。
そうですね。なんか、特にローゼンベルクは、ボーナンザもマンマミーヤも、あ、そうなんだ。当時なんか、その時代にあんまりゲーマー出なかった僕なんかは、すごい新鮮でした。
あ、小林さんはデザイナー買いっていうのは特にしてないんでしたっけ？
そうですね。あんまりデザイナー意識してなくて、ただこの代名詞みたいになってるやつはちょっと知ってるくらい。
まあそんなに。
ローゼンベルク、アグリコラは一応使って
ます。はい、はい。ですね。僕もそこまでデザイナー、まあある程度はその意識してるのはあるんですけども、とは言ってもそんなに、こう名前をしっかり、いろんなデザインの名前をしっかり覚えて、これが誰の新作でみたいなとこまでは気にしてなかったんですけども、なんとなく今回そのまとめてみて、ああ、結構この人のやつ意外と持ってたんだなっていうのが見えてくると、あ、僕この人のゲーム好きなのかもしんないなっていうふうに、こう意識が変わるとこありましたね。
そうですね。
ステファン・ドラとか、あとブルーのフェドッティとか、その辺が割と、なんかもう全然そういう意識しないで勝ってたらば意外とタイトル多かったなっていうあたりですね。
そうすると同じ作家さんのもっと世界が広がっていくと発見があるかもしれないですね。
うん、そうですね。まあただそのデザイナーで買うようになると逆に広がりはなくなってしまうのかもしれませんけど、特にそういうの気にせずに買っていった方がいろんなものには触れられるのかなという感じはしますね。特に、まあ今回やっぱりその上位の方のタイトルは、そんなに面白くないんだけども、とりあえずこの人だから買っとくかみたいなところがあったりもするので、それは限られた予算の使い方としてはもったいないなという気はしますね。
ありますね。
はい。では、ではでは、3位。はい、まあ、今、小林さんの3位のロゼンベルグがやって、はい。一番好きなタイトルですね。はい。ではお願いします。
僕もグラスロードです。
あ、そうですか。わかりますね。
やっぱグラスロード面白いですね。
グラスロードって、二人用が結構いいよっていう話も聞くんですけども。
あ、まだ二人ではやれてないです。
ああ。
4人だけかな。
そう。なんかね、やった感じだと二人よりも人数いた方が、バッティングの妙味が出るのかなっていう感じもするんですけども。まだね、やったことないんで、僕も二人用はちょっと一回やってみたいなと思うんですけども、奥さんが付き合ってくれるといいんですけど。ちょっとどうでしょうね。テラミスティカやってみたいっていうふうに、まあ言うんですけども、どう、ね、どうでしょうね。インスタはこのとこ何回かやってるので、とりあえず、インスタできるんですけど、それ最後まで聞くかなっていう心配が。
そうですよね。
どっかでやってみたいとこですけども。はい。あれ、小林さんのグラスロードの好きな建物話とかないんですか？
好きな建物話か、好きな建物か、建物話はちょっとないかな。
じゃあ次行きましょうか。
はい。
僕の3位なんですけども、僕の3位は、ミヒャエル・シャハトですね。
はい。
はい。シャハトで、一番最初に買ったのは、トフワボフというタイトルで、これ同じ名前のタイトルがあって、トフワボフで検索すると多分その、もう同じ名前の方、確かびっくりマークがつくんだかつかないんだか、あるいは間に中頃がつくんだかつかないんだかみたいな、そういうちょっとした違いのやつなんですけども、割とキッズゲームなのかな、その、パターンマッチングで、同じ形のタイルを探せみたいな、そういうゲームで、これまさかシャハトだとはちっとも思わなかったっていう、後で調べてみてびっくりみたいなそういう話だったんですけども、結構なんかでこう紹介してるのを見て、なんか気軽に遊べそうなやつもあっていいかな、みたいな感じで気軽に買ったのがそのトフバボフというやつだったんで、で、その後割とシャハトの名前は気になってて、シャハト作品と言われるとちょっと買ってみようかなっていう風な気がする程度にはこう気に入るデザイナーなんですけども、結構ね、初期の頃に買ったゲームが、シャハトで、しかも、それらしくないっていう、借金もしないしっていう、あたりが、あ、これは面白い縁があるもんだなって、今回調べて思いましたね。それで、一番、シャハトらしいなと思うタイトルが、コロレットかな。コロレットは実に切れ味が鋭いいいゲームですよね。カードを引いて、そして、どのタイミングで取るかっていうそれだけのゲームなんですけども、これもやっぱり、ボードゲームあんまりやったことないっていう人には、ぜひやってみてほしいという、紹介したいゲームですね。
そうですね。結構僕、小学生、中学生ぐらいの子とかと、高校の頃一緒にコロレットやってました。
おお。
同級生とかと周りのちびっ子集めて、
はいはいはい、
コロレットやる。でみんなちゃんとできるんですよ、
うんうん、
コロレットぐらいや
る。一番小さい子で何歳ぐらいでした？
小3、4ぐらいの子も一人いたかもしれないですけど、何個もやってましたね。
それは大したもんですね。
まあでもどうしても今取りに行ったらいいかしゃがんだらいいかとかはちょっとやっぱりあれなんですけど、
うんうん、
まあでも一応ルール通りには達成できてたんじゃないかな。
まあ本人もねそれ楽しんではいたんでしょうし、
はい、
対象年齢が広いっていうのはこれ一つボードゲームの中では大事なとこですよね。さて、じゃあ、それ、そうですね。まあ、コロレット。まあ、似たようなゲームで、ズーロレットだとか、アクアレットだとかありますけれども、根幹部分を同一にするゲームでありますけれども、僕、残念ながらズーロレットは持ってなくて、アクアレットしか持ってないので、だったらば、まあ、一番シンプルな、よりソリッドなコチだな、ということで、やっぱりコロレットですね。はい。ということで、まあ、3位がシャハトで、で、2位ですね。小林さんの2位行きましょうか。
はい。僕は、ボザーですね。
はい。アントワーヌ・ボザー。
アントワーヌ・ボザー。で、最初に買ったのは、もう、代名詞というか、有名なセブン・ワンダーから。
うん、うん、うん。
して。で、この人のゲームはいつか、結構も、ちょこちょこ持ってても、でも6個くらいかな。うん、でも、タケノコとか、
はいはい。
花火とか、あと、テーマでというか原作のやつがあるものだと星の王子様とか。
あーへーまあフランスですよね。ボタといえばフランス、はい、星の王子様といえばフランス。
ただ星の王子様原作がすごいあるまあなんですかね優しいというかなんかふんわりした。
うん。
うんまあ悲しさ心配だなと思うんですけどまあ子供向けの。本なわけじゃないですか。
うんうん、
でもう、こう、思いっきりガチの殴り合いをさせるシステムというか、
はい、
これを欲しいやつには絶対にこれが渡らないようにドラフトでもないんですけど、カードを回していこうみたいな、そういうシステムなので、
うん、
でも、絵柄はちゃんと原作の絵を使ってるし、なんか雰囲気もあるんですよ。雰囲気でただ始めちゃうと、こう、子供が泣くっていう、
そ
ういう。
世の中そんな甘くなかったなってなるわけですね。
はい。で、こう、自分の星が、バオバブの木で滅ぼされて、王子様みたいな気持ちになって、そうそう、涙を流す。そう
あれ、それ、ゲーム会に持ってきてました小林さん。
うわ、その、キャップがすごいあるので、あんまり持ってかない。
ですよね。見たことないなと思って。
嫌いではないんですけどね。一時期すごい痩せたんですけど、うん、最近は、あんまり、申されていないです。よかったら今度も作りましょう。
あ、いいですね。何人まで遊べるんですか？
あれ4人ですね。
うん。何人がいいですか？ 2 人がいいですか？それとも4人までいた方がいいですか？
多分3、4人で、じゃないですかね。
うん、なるほど。じゃあ、水曜のゲーム会でもいけますね。
いけますね。一応まあ、あとは、ゲームとしてこう、印象深いってのはドクターシャークかな。
これもね、やったことないですね。ドクターシャークは持ってきてるのも見たことあるし、隣のテーブルで遊ばれてるのも見たことはあるんですけども、僕はやったことないですね。
ドクターシャークはあんまりそれこそ話題に上がることは少ないと思うんですけど、システムというか、まあ、着眼点が独特で、
うん。
まあ、袋に入って見えないところからチップを、それかタイルを引いていくゲームなんですけど、
ええ、
で、まあ、引いてきたタイルを揃えて、ワンセット作ると得点になると。
うんうん、
で、そのワンセットっていうのが、こう、ジグソーパズルの形にまずなってるんですね。そのジグソーパズルを合わせて、一つの絵柄を作ると、成功と。
うん、
なので、まずそのタイルには形が、の違いがあります。
はいはいはい。
で、ここの違いがある。で、もう一つ、手触りの違いがありますと。ザラザラしたやつ、スベスベしたやつ、いろいろあって、
ぬめぬめしたやつ、
同じ
しっとりしたやつ。
まあ、ちょっとデコボコしたやつぐらいにしといてください。
はい。
まあ、で、同じテクスチャーのものを、ちゃんとセットにしてあげないといけないと。
うん。ね、同じテクスチャーで、かつ絵柄が揃わないとダメ。ってことですか？それと同じテクスチャーで揃えると絵柄も揃うようになるんですか？
揃うようになってますね、うん。ただ同じテクスチャーでも、まあ同じ絵の同じパーツを引いちゃうと無駄になっちゃうんで、形と、うん、まあテクスチャーと見ながら引いていくんですけど、ただ、まあ、引き方も、こう時間内に、 これだけ引いてみるとか、
うん、
いろいろ引か、あと同じテクスチャーのものは1枚ずつしか引けないので、時間内に違う種類のテクスチャーのものをちゃんと引いていかなくちゃいけないとか、
うん、
袋から引き方にもバリエーションがあるので、まあアクションゲームに近いのかな。まあ別にこう何か投げたりとかはしないけど、やっぱりこうフィジカルで遊ぶゲームの一つですかね。手先の感じという意味では。
うんうん、なるほど。ちょっと独特な感じがしますね。
はい。それがすごく印象残ってて。あとはまあボザなのでアートワークも綺麗なので、
うんうん、
それもですね。というところですね。
なるほど、なるほど。それでは僕の方の2位がですね、フリードマンフリーゼですね。髪の毛が緑色の一言。
はい。
はい。で、これで17タイトル。
すごいですね。
です。まあ、電力会社の拡張マップも含むなので、はい、純粋にゲームだけで見るともうちょっと減っちゃうんですけれども、まあ、それでも17なので、3位のシャハトが9ですから、まあ、倍近いとこですね。で、一番最初に買ったのは、まあ、今名前出しましたけども、電力会社。ですね。何は差し置いても電力会社で、そして一番好きなのも、まあ、やっぱり電力会社が完成度高いかなって、うん、何回でも遊びたいなって思うとやっぱ電力会社ですね。
電力会社は実はやりたいなと思いながら、ちょっと2時間ぐらいするゲームっていう風に聞いてて、
うんうん。
で、手が出ない間に拡張がいっぱい出るし、なんか新しいデラックス版は出るし、なんか、
あ、そうですね。
買うタイミングを逃して遊べてないんですけど、どの辺が面白いですか？
そうですね。まあ、やっぱり、やってて、あ、そうだよね、そうだよね、世の中こういう風になってるよねって思う部分でしょうかね。そうですね、その順番、プレイがまずその、まず、発電所を購入して、で、それで燃料を買ってっていうふうに順々にプレイしていくんですけれども、で、先に進んでる人は、あ、じゃないですね。一番の、これ、やっぱすげえよくできてるなって思うのは、その燃料なんですね。その、発電所ってのは複数のパターンがあって、火力発電所がありますと、で、石油で発電する、まあ、火力発電所はその石炭で発電するところがありますと、で、石油で発電するところがあります。で、もちろん原発があります。そして、謎のハイブリッドな、なんだろうな、バイオマスですかね、ゴミを燃やして発電する発電所がありますと、またはまあ、太陽光発電だったりとか、風力発電だったりとか、そういうエコな発電所もあったりとかするんですけれども、まあ、それでいろんなタイプの発電所が、あれば燃料もいろいろあるんですけども、この燃料がこう、ある燃料、まあ、例えばその最初に石炭が安いからっていう状況で始まって、で、何人かが石炭を中心に発電所を建てていくと、石炭がどんどん資源が枯渇していって値段が高くなっていって、で、その状態で進んでいくと、こう相対的に、まあ、石油だったり、まあ、あるいはその、最初は原子力っていうのは、すごくコストが高いんですけども、だんだん先に進んでいくにつれて相対的に安くなっていって原子力十分ありだよねっていう風になっていくってあたりのその辺の感覚ってすごく理にかなってるんですよね。
なるほど。
うん、やっててそのあちらを立てればこちらが立つっていうバランスもすごくよくできてるし、なんていうかフリーゼってこれとんがってるけどもゲームとしてそんなに面白いっていうのは結構多いんですけども。でも電力会社に関しては、ゲームとしてまず面白い。で、その上で、フリーゼらしい毒もしっかり混ぜ込まれてるっていうあたりがすごくバランスいいと思うんですよね。で、まあ、付け加えて言えばその拡張マップもたくさんあるので、通常のマップだけでも何回でも遊べるんですけども、それに加えて、で、拡張マップって、例えば、そうですね、チケットライドなんかで言えば、ただ単に、マップが変わっただけっていうものもちらほらあると思うんですけども、そのお国柄によって、例えばインドマップであれば、ちょくちょく停電が起こるだったりとか、まあ、フランスが入ってるマップであれば、原子力 がこう発展させやすいだったりとかっていう風に、その土地ならではの要素っていうのはこう無理なく入ってるあたりもですね、うまいなって感心する部分ですね。だからマップによって違ったプレイングが求められたりするわけですね。同じ感覚でやってると勝てない。というわけで、はい、2位がフリーゼ。
はい。
では、1位ですね。小林さんの1位は。
1位ですか。僕は、このアンケートのタイトルになっていたフニチュア
ね、でしたか。
はい。やっぱり、フニチュアでした。
納得ですね。はい。
数がですね。
はいはい。
まだは僕の5ぐらいだと思うんですが。
ねえ。
フニチュアは多分15を超えるんじゃない
ですか。おー、ダントツですね。
ダントツでした。僕はさっき、話したように150個前後しか持ってないと思うんで。
ねえ。
1割ぐらいはフニチュアだったと。
ああ、まあ、ほとんどクニチュアと言ってもいいぐらいの感じですね。
そうですね。
まあ、言い過ぎは言い過ぎです。でも、あれもこれもみたいな感じになってきますよね、集計していくと。
そう、気づくと、別に意識してないんだけど、シンプルで、こう、ゲームとして面白そうだなとか、評判高いなっていうのを買っていくとですね、気づいたらクニチュアなんですね。
わかりますね。僕なんかまとめ買いをするときに、その箱にスペースがあるから、まあ、あと重さももうちょっといけるから、じゃあなんか買っとくかなっていう風に買うと、それが割とクニチュア作だったりとかすることが多いんですよ。特にクニチュアだから買うっていう意識も一切なくて、
はい、
むしろクニチュアと知らないデザイナーのゲームが同じように並んでて同じデザイナーだったらば、クニチュアじゃない方をとりあえず買ってみたいなっていうぐらいのつもりなんですけど、なのにどんどん増えていくんですよね、クニチュアタイトルって。
なんてなんですかね、作ってる数が多いからってのはあるんでしょうけど、それだけじゃないですよね、うん、きっと。
それだけではなさそうですよね。やっぱり、遊んでみて、つまんないなっていうのが多かったらば、本当に、じゃあ国ちゃんやめとこうっていうふうになると思うんですけども、まあそれに加えて、供給する側としても、ね、つまんないなっていうタイトルが多ければ、そんなに商売として成り立たないので、リリース自体も出ないはず、多くはならないはずなので、やっぱり面白いゲームが多いっていうのは第一にあるんでしょうね。で、そんな、10% がクニチュアのゲームだという小林さんの一番最初に買ったクニチュアのタイトルと言いますと、
はい、ケルトですね。
お、はいはいはい。有名作ですね。みんな持ってるぐらいの勢いですよね。
そうですね。意外と安いゲームじゃないんですけど、やっぱり有名だし、シリーズの顔ということで、
うん、皆さん。ケルトなんとかまで含めてよかったら、本当にみんな持ってるんじゃないですか？
そうかもしれないですね。ロストシティとかも含めてよければ多分。
うん。
でもいろいろ出てますからね。でもやっぱり、こう、あれだけ、まあある意味トランプみたいな、その、色と数字しか書かれてないカードなんだけど、
はい。
出したらもう戻れないっていうことと、カードを並べていくっていうことと、
うん、
捨てたカード相手に使われるかもしれないっていうことです。それだけなんだと思うんですけど、すごく胃がキリキリしながらやらなくちゃいけないある感じは、これがボードゲームなんだなっていう思いをものすごく
体験させてくれるというか、味わわせてくれる、そういうもんですね。ザッツクニチュアジレンマと、
ボードゲームにハマり出すぐらいの、本当にまだサークルとか全然やってない頃に買って、
うん、
これがボードゲームなんだなと。それまでコロレットとか、まあ、コロレットはもうジレンマありますよね。ニムトとかだったのが、まあ、一気にこう、胃の痛くなる方向に行ったんですね。
まあやっぱその辺のカードゲームに比べれば、だいぶ、ボードゲームらしいものになって、値段もまあそれに応じて高くなりますけども、
そうですね、
遊び応えもありますしね、それはいいステップアップかなっていう感じがしますね。で、一番印象に残ってる好きな、あるいはその好きなタイトルっていうのもケルトなんですか？
いや、これはですね、
それはまた別で、
ええ、 スタンプスっていうゲームですね。
ああ、はいはいはい。モダンアート。
え、モダンアートの、ね、まあ、日本でこう版を変えて出した。
うん。
まあ、あのモダンアートもすごいいいゲームだなと思っていて、ただ、少しはちょうど絶版だったりもして、で、あ、スタンプスが出たんだと思って買ったんですけど、まあ、あのデザインが、まあ、モダンアートってもともと絵画なんですけど、ちょっとやっぱり奇抜なというか、かなり、なんですか、パンチの効いた絵というか、あの独特のアートワークだと思うんですが。
まあまあ、元ネタになってる絵がわかるような感じですけども、ちょっとやぼったいというか、はい、まあ、やぼったくはないけれども、あんまり、洒脱な感じはしないですよね。
そうですね。なんかなんか、ちょっと、うん、まあ、あの、絵のちょっと、まあ、素敵なデザインではあるけど、とっつきにくさもちょっとある感じだと思うんですが、うん、
もう、はい。
完全に日本向けというか、
うんうん、
パッケージもすごくコンパクトで、なんかお菓子が入ってるのかな、みたいな箱の中に、で可愛らしい切手サイズのチップで全部か、あのゲームのカードも作られてて、でイラストの雰囲気もなんか今風のおしゃれっぽい感じの、
うんね、パステルカラーのイラストで、
はい、
小林さんといえばスタンプスのインストをしてるってイメージがありますね。
いや、好きなゲームだし、あとこう何回かあのカフェでゲーム会をさせていただいたんですけど、やっぱりカフェ、はい、テーブルちっちゃいので、普通のボードゲーム出しづらくてですね。うん、でそうするとあのカードがちっちゃいゲームってすごくやりやすかったりもするので。
うん、まあ確かにあの僕も初めてお邪魔した時っていうのがその小林さんがカフェでゲーム会をやってて、そこにお邪魔したんですけども、ね、あの思った以上にテーブルが小さくて。
そうなんですよね。
あそこでモダンアートっていうのは不可能ですよね。
普通のモダンアートだったら、盤面のカードを並べるだけでも、ちょっと、いっぱいになっちゃうので。
うん。お金のやり取りとかできないって感じですよね。
はい。でも、まあ、スタンプスだったら場所も取らないし、で、デザインも素敵だしということで。まあ、ただ、残念ながら、すごく好きな作品だったんですけど、まあ、権利もろもろあって、ちょっと再販が難しそうだと。
うん。そこは本当残念ですね。今いくらしてるか知らないですけども、一時期やっぱあのヤフオクとか出ればあの1万円ぐらいは平気でしてたような、そんなイメージありますよ。
ですか。いや、まあでも確かに所有欲をくすぐるデザインしてるなとは思います。
うん、くしくもそのスタンプそのものがちょっとこうレアな切手みたいな、そんな価値を持っちゃったんですね。まあボードゲームでありがちですけどね。
みんななくなると欲しくなるんですよね。
そうですよね。だから本当にちょっと欲しいかなって思ったらとりあえず買っとけって話ですね。
まあ、そうすると150個とか300個とかになっちゃうんですね。
うん、いやいや、そういう人は多分1000個とか2000個にな ってしまうんでしょうけども。
確かに。
それでは僕の方の1位なんですけれども、僕の方もライナー・クニツヤ、その人でした。
お、やっぱりそうなんですか。
どんでん返しはなかったですね。やっぱりそうでしたよ。で、フリーゼはある程度こう意識して、今年に入ってからこう意識して買う量を増やしたんですけども、それでもまあどんどん差が開いていって、24タイトルですね。で、しかもクニツヤの場合は、その拡張、フリーゼの場合はその拡張マップなんかも含めての数字ですけども、クニツヤはそういうのはないですし、それに加えて、先ほど申し上げました通り、僕は今回はその合作のものはその合作で一人のアーティストというふうに扱っているので、共作ものに関しては別カウントなので、実際は24では効かないわけですね。
なるほど。
という、まあ僕は一応300超えてて、そのうち24ですから、1割には満たないですけども、まあ共作関係含めても30にはいかないと思うんですけど、それにしたって1割近くが、クニツヤであるっていうのは、ちょっとすごいですよね。
すごいですね。やっぱり、ほぼクニツヤだった。
と言ってもいいですよ。あれ、ボードゲームじゃなくて、クニツヤの作ったゲームは好きだったのとかって、思いかねないですね。
だって、あれですもんね、さっきも言ってましたけど、2つゲームがあって、クニツヤとクニツヤじゃないのって分かってたら、クニツヤじゃない方を選ぶぐらいのつもりで買ってても、それでも、 あわや1割じゃなりそうだった
の。まあ、そういう風に思うようになったのは結構最近ですし、そういう二択が実際に何回あったかって言ったら多分一回二回あったかないかぐらいの話ではあるんですけども。うん、で、最初に買ったのはですね、一番最初に買ったのはアフリカというタイトルで、これはなんだろう、2000年ぐらいかな、それとも90年代終わりぐらいかな、のタイトルなんですけれども、まあ比較的マイナーなものなのかなと思うんですが、まあ千葉のイエローサブマリンで確か買ったような気がするんですが、それで、まあゲームとしてはこれ特にそんなにいいものでもないので一旦置いといて、それで一番まあ好きなタイトルというか一番遊んだクリティアタイトルと言った方がいいかなは僕の場合はロストシティですね。まあ小林さんのケルトの時にちょっと名前も出てましたけど、まあケルトシリーズと言ってもいいようなタイトルですけども、まあ二人専用のカードゲームで、僕はこれに関しては、ボードゲームアリーナではあるんですけども、一応その対人戦で、500戦以上を積み重ねてしまうと、ワンゲーム5分とはいえ、それにしたって随分と、やり込んだもんだなと、冷静になってちょっと今やめてたんですけども、またちょっと遊んでしまったらば、やっぱり面白いなってことで何十戦かして、いや、いかんいかんと今またやめてるっていう、そういう状態ですね。
でもあれはついついやっちゃいますね。
やっちゃいますね。でやったらやっぱね、やっただけある程度は上手くなるんですよね。適当にプレイしてやつには負けねえぞっていう程度に遊べるんですよ。まあそれでも負けることはあるんですけども、本当に引きでどうしようもないときはどうしようもないので、ただ本当にね、これってそんなにできること多くないじゃないですか。もうカードを山から引くのか、それとも捨て札から引くのか、そして自分の場にプレイするのか、それとも捨てるのかっていう、そんだけのことで、まあ、すごくギリギリとした、ね、こう今行くのか行かないのか、今これをでもここは我慢しておいて繋げたいけれども、もう無理かって思ってスタッフさんに欲しかったやつが来たりとかっていう、そういうドラマチックな展開を、まあ実物で遊んでると5分じゃちょっと終わんないですけども、10分もあれば、そういう体験をできるっていう、まあ、胃が痛くなるような体験をできるっていう、そしてま、勝った時にはすごい、ドヤっていうね、このアドレナリンが出るのを感じられるっていう、すごくね、シンプルで、コンパクトでいいゲームですよ。
そうですね。
あとこれに関してはパッケージも、デザインもなかなかいいですよね。
ああ、そう
ですね。冒険に出る感っていうのが、その、インディ・ジョーンズだったりとか、そういう方、そういう感じの、こう、20世紀、まあ、半ばぐらい、イメージかな、前半ぐらいかな、ちょっとこう夢のあるそんな時代の世界にまだ人類が未踏の地があって、そういうところにこう行って何かを大発見をするみたいな、そういう、ね、素敵なデザインもまたよく合ってますよね。
ね、ゲームデザインとしてもこう旅に出るにはリスクが伴うけど、
うん、
宝を見つけるところまで行ければそれが得点になるっていう感じで、フェニチアはなんか無味乾燥したデザインが多いとか言われることありますけど、なんかロストシティはデザインとこうシステムが割とちゃんと噛み合ってますね。
らしくないですけども、これはそういう意味でも本当にいいゲームですね。再販して、今また買える状態なのかな？ちょっとまたその再販した分も在庫が切れたりとかっていうのがあったような気がしますけども、まあ、買えるうちに買っといて欲しいゲームだし、僕も、ただ意外とその、変なサイズのカードだったりとかするせいなのかわかんないですけど、意外と高いは高いんですよね。安くないっていうのが高くはないんですけど、3000何百円とかそんなもんなんで、うん、ただこれ本当に何個か買っといて、ちょっと友達にあげたりとかするように買っておきたいなっていうぐらいに好きなタイトルでありますね。はい。まあ、といった具合に、ニコボドさんのこう記事にインスパイアされて話してきたんですけれども、ですね、まあ聞いた皆さんも、実際に今持ってるゲームをですね、これはどのゲームがどのデザインなのかっていうのをこう確認してみると、自分の思わぬ、こう、共通点、まあ趣味共通点では見えたりするかもしれませんし、ね、多分面白いんじゃないかと思うんで、ちょっと時間になるときに、やってみるのおすすめですよ。
おすすめですね。ぜひやってください。
はい。ということで、じゃあ、ゲーム会の告知などして終わっていきましょう。お願いします。
あ、はい。私のゲーム会の方では、八海ですね。外房線、JR 外房線の八海駅周辺の、調整村文化会館というところで、毎週水曜日、午後7時からですね、9時半までの時間で、水曜仕事帰りのボードゲーム会というのをやっています。まあ、会場が閉館日の日もあるので、不定期にお休みも入るので、開催日は、まあ、Twitter ですとか、ブログの方でご確認ください。また、9月は秋分の日、9月22日にですね、同じ会場で午後1時から朝1時半からですね、夜9時半、夜今度は9時まで、丸1日ボードゲーム会もやりますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。
はい。そして僕の方は、千葉県旭市で、旭アナログゲーム交流会、通称アサボドという、団体で、ボードゲーム会をしております。毎月第4土曜日に、うなかみ公民館というところで、うなかみ公民館の大体第一講習室というところで、13時から、2時4時半ぐらいまでやってます。最寄り駅は JR 総武本線の、飯岡駅ですね。飯岡駅から、まあ、徒歩5分ぐらいのところにあります。駐車場もたくさんありますので、まあ、車で来られた方がいろいろ都合がいいかなという気はします。施設の近くにコンビニもあったりしますね。その辺は比較的環境はいいのかなと。それで、他にですね、成田の方でもゲーム会をしております。こちらは、まあ、成田でボードゲームというタイトルでやってるんですけれども、こちらは、毎月第5土曜日に、やっておりますので、まあ、毎月は開催されませんと。で、一番近くは10月の29日に、開催するんですけれども、場所がですね、神津の森駅ですね。成田の一つ隣の駅になるんですけども、この駅から、徒歩3分ぐらいのところにあります、モリンピアというとてもピッカピカの新しい公共施設がありまして、そこの会議室 B と C をこうつなげて、だいたい20名ぐらいは入れるような部屋で、朝の9時から夜の9時までという長丁場でやってみようと思います。で、今回はですね、一応テーマを設定しまして、ワクワク、動物が主役のボードゲーム特集ということで、動物がですね、いっぱい出てくるゲームをちょっと集めてみたいなと思ってます。もちろんそれ以外の全然動物が出てこないようなタイトルっていうのもやりますし、まあ、なんとなれば人間も動物でしょうみたいなそういうね、茶番めいた、こじつけをしてもらえればどんなゲームでも遊べますので、まあ、動物、日頃やる機会がない動物ゲームを持ってきてもらえるのも大歓迎ですし、ただ単にボードゲームやりたいなって思ってきてもらうのも大歓迎です。はい、それでは次回ゲーム会でお会いしましょう。
はい、お待ちしてます。